お立ちいただきまして、三英546番。朗読文、別紙をご覧ください。詩編116編。私は主を愛する。生涯私は主を呼ぼう。苦しみと嘆きを前にして主の御名を私は呼ぶ。主は憐れみ深く正義を行われる。哀れな人を守ってくださる主は弱り果てた私を救ってくださる。主の祈り、プリントの裏に載ってございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌54番。 お座りください。聖書はじめにルツ記4章1節から10節まで、旧約聖書426ページ。ボアズが町の門のところへ登って行って座ると、折りよくボアズが話していた当の親戚の人が通り過ぎようとした。引き返してここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ボアズは町の長老のうちから10人を選び、ここに座ってくださいと頼んだので彼らも座った。ボアズはその親戚の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミが、私たちの一族エリメレクの所有する畑地を手放そうとしています。それで私の考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのでしたら、この裁きの座にいる人々と民の長老たちの前で買い取ってください。もし責任を果たせないのでしたら、私にそう言ってください。それなら私が考えます。責任を負っている人はあなたのほかになく、私はその次のものですから。それでは私がその責任を果たしましょうと彼が言うと、ボアズは続けた。あなたがナオミの手から畑地を買い取るときには、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人ルツも引き取らなければなりません。個人の名をその私業の土地に再興するためです。すると親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の修行を損なうことになります。親族として私が果たすべき責任をあなたが果たしてくださいませんか。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や譲渡にあたって一切の手続きを認証するためには当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。これがイスラエルにおける認証の手続きであった。その親戚の人は、どうぞあなたがその人をお引き取りくださいとボアズに言って履物を脱いだ。ボアズはそこで長老とすべての民に言った。あなた方は今日私がエリメレクとキルヨンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその私業の土地に再興するため、また個人の名が一族や教理の門から絶えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったのです。続いてコリントの信徒への手紙1.7章8節から16節まで、新約聖書307ページ。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。さらに既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい。また夫は妻を離縁してはいけない。その他の人に対しては、人たちに対しては、主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。また、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら、信者でない夫は 信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない相手が離れていくなら猿に任せなさい。こうした場合に信者は夫であろうと妻であろうと結婚に縛られてはいません。平和な生活を送るようにと神はあなた方を召されたのです。妻よ、あなたは夫を救えるかどうかどうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうかどうしてわかるのか。ここまでです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、7月最後の手術、私たちは健康を与えられて教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。すぐる一週間、あなたの導きと支えにより私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてくることができました。しかしこの一週間を振り返るとき、私たちはいかにあなたの御言葉からかけ離れた生活を送ってきたかを悔い改めずにはおられません。あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう聖霊の導きをご願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それは一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。新型コロナの感染が全国レベルで拡大しております。教会では必要な対策を行いながら礼拝を守っておりますが、通常の形での礼拝にはほど遠い状況です。このような中にあって、共に教会のために祈っていくことができますよう、一人一人をお支えください。またロシアのウクライナ侵攻による悲惨な出来事が続いております。どうかあなたの平和が世界を支配し、その地にあなたの御旨が行われますよう祈ります。今日から始まる新たな一週間、あなたに一切を委ね、感謝を持って過ごすことができますように、暑い夏の間の私たちの健康と信仰を支えてください。ただいまから仲本牧師を通して聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる仲本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調の優れない方、また高齢のために教会に来ることができない方に、あなたの恵みを増し加えてください。今日のこの礼拝があなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように。一人でも多くの方々が魂の平安を得ることができますように。どうか私たち一人一人の祈りを聞き入れてくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願い、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。説教、隠された祝福の形、仲本純牧師。
パウロが語るキリスト者の結婚観、それは、生と 結婚について教会が何を語るべきかを伝えています。今朝の8節以降には信仰者の結婚生活の様子というものが記されています。前回お読みした7章1節から7節において、当時コリント教会においてイエス・キリストを信じるようにされた信仰者は結婚や性の問題について大きく2つに意見が分かれていたということをご紹介しました。それは一つには性に対して自由奔放で結婚についても自由に行うことを推奨するべきだという意見、そしてもう一つが禁欲的に独身を貫くことを推奨するべきだ、そういった意見です。それらに対してパウロは、皆が私のように一人でいてほしいと、独身という神様から与えられた証明があることを勧めた上で、私たちの命がキリストと一つとされるための祈りに専念するための結婚という賜物のあり方を紹介しておりました。つまり、独身も結婚もそのいずれもが祈りを厚くして、キリストの福音に生きることをパウロは進めているのです。今朝の箇所はそうした性やあるいは結婚に関して、コリント教会からの問いかけに対するいわば結論の部分になります。はじめに断っておきたいのは、ここで語られている内容というものは、この時代のコリントの人々を取り囲んでいた独自の状況に対応したものであるということです。さらには、このコリントの信徒への手紙以前に、コリント教会の人々がパウロに宛てて書き送ったいくつかの限定された質問がありました。それに対する回答となります。従いまして、私たちはここでのパウロの発言から、当時のコリント教会の状況というものを汲み取りながらも、そこで議論されている表面的な部分、あるいは方法論といったものに陥るのではなくて、その根本の部分で何が語られているかということを読み取る作業が求められてくるのです。8節から9節にかけて、パウロはこのように言います。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし、自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。改めてこの文章からパウロは独身でいることを勧めているのがわかります。未婚者とやもめ、表現の仕方に今日と差があるかもしれませんが、いわゆる独身でいる方、あるいは一度結婚されてそして離縁された方に宛てて書き送っているメッセージです。パウロは独身でいることを改めてこの箇所でも勧めているのですが、しかし一人でいる者が自分を抑制できない状況にあるようであれば、あるいは情欲に身を焦がすようなことであれば結婚した方がマシである、そのように語るのです。ここで言われている自分を抑制する、あるいは情欲に身を焦がす、これらの言葉がどうやら身体的な事柄のみを言っているのではないということにお気づきいただきたいと思うのです。確かにコリント教会を取り巻いていた状況というものは、性に対する自由奔放な街の気質ゆえの様々な不貧困や性の問題というものが挙げられておりました。それら性の問題というものを見つめるとき、私たちはついそれらを肉体的な問題で完結させて受け止めてしまっていないかと思わされるのです。ですが、性の問題の本質というものは、肉体的な関係の先にある精神的な支配にあります。そこのところが問題の本質なのです。自分の心や果ては信仰心というものが 救い主であるイエス・キリストに置かれるのではなくて、肉体的な関係を結んだ相手に歪な形で支配されるような状況が生まれてしまっていないだろうかと、そのことが問われているのです。従いまして、旧説で言われている自分を抑制できないという言葉や情欲に身を焦がすという言葉は、そうした精神的支配を視野に入れて語られたものであることがわかるのです。そのように見てみますと、結婚という賜物を与えられた人々に関しても、結婚がただ単に肉体的な、もっと言うと性欲を満たすための手段として語られているのではなく、自分の精神的な支柱、キリストに向けられた信仰が保たれるためのあり方として語られていることがわかるのです。それは前回ご紹介したユダヤ教的な厳格な禁欲主義者たちとは異なるものです。彼らは性というものを、言ってみれば不潔なものとしてみなしておりました。そのことによって結婚という行為を捨て去るべきである、まあ、そのように極端な理論を説いておりいたのです。しかしパウロはそうした禁欲主義者たちの意見に乗りかかって、結婚やあるいは性的な行為を不潔なものであるとみなすのではなくて、結婚や性的行為のその先にあるものを語ろうとしているのです。そのことを踏まえて、彼は10節と11節でこう言います。さらに、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら、再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい。また、夫は妻を離縁してはいけない。ここで言われている離婚を禁止する言葉、もしくは再婚を禁止する言葉、これらの言葉というものを今日私たちを取り巻くこの社会状況に置き換えて考えてみるならば、それは全くもって時代に即していない、時代遅れなものに見えてしまうかもしれません。ご存知のように、私たちを取り巻くこの社会は多様化を極めており、夫婦間の問題、あるいは家庭内における問題といったものも実に深刻化しています。 DV や夫婦間におけるハラスメント、互いの意思やあるいは人格、プライバシーといったものまでが尊重できない結婚生活、そして子育てであったり、あるいは両家の家族間における様々ないさかい、わだかまり、果ては両者の価値観の違いなど、それら様々な問題があります。そうした問題というものが私たちの日常の中で置かれているのです。そうした中で、ここでのパウロの発言というのは、言ってみれば私たちの逃げ道を奪うようなものであるかに見えてしまうのです。ですが、パウロは何も考えなしでこの言葉を語っているのではなく、イエス・キリストが語られた言葉である、そのように断言した上でここでの言葉を伝えているのです。マタイによる福音書の19章1節以降をご覧いただくと、夫婦が離婚することについて、それが律法にかなった行為であるのかどうか、そのことを尋ねているファリサイ派の人々の姿があります。これは明らかにイエス様を試そうとするファリサイ派の人々の言葉であり、イエス様がもしここで離婚しても良いと答えるならば、それは両者に貫通の罪を行わせることになる、まあそういってファリサイ派の人々は反論をする予定でした。そしてもしイエス様が離婚してはいけない と答えたならば、モーセの律法には離縁状を渡して離婚することが認められているではありませんか、と、まあ、そう言って反論をする予定だったのです。つまりイエス様がどちらの答えを答えても反論できる質問をあらかじめ用意して、それを投げかけているのです。案の定、ここでイエス様が、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、まあそのようにお答えになると、ファリサイ派の人々は7節のところで、ではなぜモーセは離縁状を渡して離婚するように命じたのですか、とそう尋ねています。ここでのファリサイ派の人々の言葉には明らかに悪意があります。しかしそれに対してイエス様はこうおっしゃるのです。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。このようにファリサイ派の人々のような律法学者たちが、人間的な思惑から神の御心を妨げるような行為を繰り広げているではないかと、そのことをイエス様は追及しておられるのです。さらにイエス様は11節後半でこうお語りになります。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれたものだけである。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされたものもいるが、天の国のために結婚しないものもいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。結婚というものが突き詰めて言うなれば、結婚をしようとする人間の側の意思によってもたらされるものではなくて、神様の意思によってもたらされるものであるということを伝えています。ともすれば私たちは、結婚をしようとする二人の意思、その意思表示こそが最も大切な事柄であるかのように捉えてしまうかもしれません。いや、おそらくそれが今日における、この社会における一般的な結婚観であると思われます。ですが、イエス・キリストが示してくださっている結婚観、そしてそれを伝えるパウロの結婚観というのは、この二人の意思表示に先んじて、この二人を結び合わせてくださった神様の恩寵を見落としてはならない。神様の恩寵によって結婚はもたらされるものである。そのことを伝えているのです。神様の一方的な恩寵によって結婚という悲劇が起こされるとき、それは独身においても同じであります。そうした結婚、独身が神様の恩寵によってもたらされるとき、イエス様が語られるように、私たちは他の誰にもこの心が、そしてこの信仰というものが他者に支配されるべきではなく、ただお一人、救い主であるイエス・キリストにこそ支配されることを求めている。そのことを改めて確認しなければなりません。パウロがこのコリントの信徒への手紙1で語っている言葉というものを、私たちはただ単に表面上の字面で捉えて、今日の社会状況に当てはめて、これは今日の私たちの生活に即していないと判断するのは、いささか早計であると思われます。ここでパウロが言っている言葉というものは、ある意味、今日の社会状況にも即したものであると思われるからです。それは私たちの心と信仰が神様以外の誰かに支配されてしまうような、この世的に言うならば、人格侵害、あるいは人権侵害から身を守る術が語られているのであり、 また信仰的に表現するならば、罪ある状況から身を守るための措置が語られていると言えるのです。だからこそ十二節以降において、今度はこれはパウロ自身の意見であると、そのように断りを入れた上で彼はこう語っているのです。十二節から十四節をご覧ください。その他の人たちに対しては主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。結婚をした両者の間、この一方が信仰者ではない場合、つまりイエス・キリストを救い主と信じる信仰に生きていない方である場合、その場合相手が離縁を望んでいない、つまり一緒に生活したい、そう望んでいる限りは離縁するべきではないと、パウロはあくまで個人的な意見を踏まえた上で語っています。このことはある意味今日の私たちの信仰者の生活に置き換えて考えることもできるかもしれません。しかし何度も申し上げますように、このコリントの信徒への手紙1の7章を読み進めていく中で、私たちは方法論にとらわれてはいけないのです。方法論は表面上の字面をなぞって立法主義に私たちを陥らせてしまいます。ですから相手が信仰者ではないノンクリスチャンの場合、その相手が自分と別れることを望んでいないとなった場合は、自分は我慢してその相手と生活を続けなければならないのか、まあ、そういった意見も出てくると思うのです。しかしパウロがここで伝えようとしているのは、それ以前のイエス・キリストの言葉の延長として自分が付け加えた言葉であるということであります。イエス様がどうして妻と夫は別れてはいけないかと語ったのか、それは結婚という秘義が神様がもたらしたものであるからである。それと同様に、ノンクリスチャンの人と結婚したその信仰者の人は、自分がこの相手のことを心から尊重して神様が結び合わせてくださったと信じているかどうか、そのことを今一度問いなさいと、そのようにパウロが語っているように思われるのです。その上で、神様が結び合わせてくださった相手ならば、神様を信じてこの相手と一緒に生活を続けていくことが望ましいのではないですかと。たとえ相手がノンクリスチャンであっても、神様が結び合わせてくださったのだから神様にお任せしようと、そうした思いがあなたのうちにありますかということを問いかけているような気がするのです。先ほどご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書のルツ記の4章には、立法の掟に従って夫を亡くしたルツという女性と再婚することを決意したボアズの姿が描かれております。彼は町の長老10人に立ち会ってもらい、ルツの姑であるナオミの土地を買い取り、それとともにそのお嫁さんであるルツとの再婚を認めてもらうように長老たちに促します。10節にこのように記されております。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその修行の土地に再興するため、また個人の名が一族や郷里の門から絶えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったのです。当時の イスラエル民族の状況を鑑みますと、戦争や病気あるいは事故などによって家父とされた人物、そうした人たちの人権や生活が守られるための、まあ、いわゆる救済措置というものが立法の掟で定められておりました。今日的に見てみますと、私たちの法律上に当てはめて、そうした伴侶を亡くした方が生活を成していく上で不自由のないように、また安全が守られるように、そのように定められた掟であると読み取ることができます。しかし一方で、これはただ単に法律の掟として人間の間で定められた掟ではなく、神様から与えられた掟であると、そのように読み取るならば、これらの神の掟の目的というものが始業の土地に再興する、つまり神の国に至るまでの神の計画を成したまえる、そして私たち一人一人がその名を連ねていくための神の経輪にのっとった御業である、そのように読み取ることができると思うのです。このボアズの子孫からやがてイエス・キリストが生まれます。私たちは結婚や独身という技をともすると人間的な技として捉えてしまいがちです。しかし何度も繰り返し申し上げますように、これらは神様の秘められた計画である。もっと言うと隠された祝福の形であるということができるのです。パウロは15節以降でこう語っています。しかし信者でない相手が離れていくなら猿に任せなさい。こうした場合に信者は夫であろうと妻であろうと結婚に縛られてはいけません。平和な生活を送るようにと神はあなた方を召されたのです。妻よ、あなたは夫を救えるかどうかどうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうかどうしてわかるのか。結婚に縛られてはいけません。つまり私たちが結婚という行為も、また独身という状況も、人間的な観点からそれら物事を捉え、そして私たち人間的な思惑によって縛られるような状況が起こってしまってはいけない。またその根底には、私たち一人一人の心や信仰というものが誰かに支配されるような状況が起こってしまってはいけないと。私たちを支配してくださるのはただお一人、イエス・キリストだけである。そのために神がこのように私たち一人一人に設けられた御業ではないかと、そのことを改めて見つめてほしいと訴えるのです。したがって結婚という事柄だけに、独身という事柄だけに私たちが縛られてしまっては、本来あるべき神様のご計画、私たちの命に与えられた創造の御業というものを見落としてしまうのではないだろうか。私たち一人一人を救ってくださる救い主は、私たちの伴侶もしくは独身の方に置き換えて言うならば、その方の周りにいる一人一人に至るまで救済の道を備えてくださっているではないかと。そのことをどうしてあなたは見落とすことがあるであろうか。私たち一人一人は確かに他者のために尽くそうと、他者を支えようと心がけます。しかし本当の意味で罪の虜から救い出してくださるのはイエス・キリストただお一人だけです。このお方がそうした私たちの大切な人々を救ってくださるために、私たちはあくまで助けてとなって、イエス様がその方を救ってくださるようにひたすら祈り願うことをなすべきではないかと思わされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たち一人一人の命はあなたに息吹注がれ祝福された命であります。あなたが聖霊を注いでくださることによって常に新しく作り変えらせていただいている命であります。だからこそ私たちはこの命の創造の御業の終着点であります 命の成果、世の終わりの時の完成というものを目指して歩むものとされています。私たちは人間的な思惑からあなたの御業を人間的な技に引き下げてしまう、そうした過ちに陥ってしまうことがあります。しかし、それら一つ一つはいずれもあなたが私たちにお与えくださった隠された祝福の形であるということを思わされます。ですから、結婚や独身に限らず、今こうして私たちが教会に通うようにされている、信仰者とされている、これらもあなたの経輪によるものであるということを私たちは感謝を持って受け止めたいと思うのです。神様、どうぞ仙台東六番町教会に連なるお一人びとりをあなたの祝福を持ってお守りくださいますようにお願いいたします。今、病床にある方、また心に重荷を負ってらっしゃる方々を覚えております。どうかあなたがそうした方々に特段の慰めと励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。神の家族とされている私たちは、そうした方々のために共に祈りを合わせたいと思います。引き続き、この週の歩みをあなたが伴ってください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌365番。 正英541祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。